皆様こんにちは。生徒と同じ目標を見つめるというお話をいたします。目標をですね、常にこう確認するようにするんですね。まあ、当然なんですけど、まあ、その生徒の短期目標ですね、それから長期的な目標ということを常にこう確認するようにするんですね。それはまあ生徒と共有するということもあるんですが、それもちろん当然ながらフィードバックですよね。現状をどういうふうに認識していくか、全体の中でのプロセスの中で、まあ、合格っていうものを目指しているわけですけど、志望校への合格っていう一つのその道のりの中で、自分は今どこにいるのかっていうようなことを確認するっていうことでもありますよね。で、またその自分たちが、まあ私もそうだし、その生徒さんはどこを見ているのか、どこを目指すのかっていうことをも確認しているわけですね。で、それはその具体的に、例えば今月はこのことをやり上げよう。例えば数三の積分計算に熟達しようとかね、例えばそういうことです。も含めて、まあ、私と生徒ですが、同じものを見てるってことです。同じ目標に向かってるっていうことです。それをその共有していくっていうことなんですね。このことはですね、その先ほど申し上げた通り、そのフィードバックですよね。まあ、例えば月まで行くとします。そうすると、全軌道修正っていうのをしていくわけですよね。地球から月への道のりの中で、正しい軌道を通ってるかっていうことを常にこのフィードバックしていくっていうことですね。現状を認識して、そしてそれのズレを常に調整していくっていうことですね。そういうまあフィードバックの側面っていうのは当然あるわけですよね。で、そうやって目標の到達っていうものを制御していくっていうことです。で、それはもうまあ当然なんですけどね、実はこれすごく大事な意味があるんですね。それはどういう意味があるかって申しますと、人ってね、実はその孤独っていうもので発作を起こすんですよ。だからね、この受験生への指導で大事なことはですね、孤独の発作を起こさせないっていうことなんですね。人間ってやはり一人で生きていけないでしょ。もしね、荒野でね、一人でほったらかしにされたら、多くの人はパニックになるんですよ。だからその冷静にこう対処するべきことはいろいろあるんだけれど、分かりやすい例で言えば、山の中で遭難したとしますよね。で、日暮れになってしまって、まあ食べなくても単純に1週間ぐらいは生きていけるわけだけど、いや、もっと生きていけるんでしょうけど、で、水さえあれば2ヶ月ぐらい人間って生きていけるんですよね。だから冷静に対処すれば、いいんだけれど、でも人間というのはその一人になってしまうとパニックに陥るわけですね。つまり発作を起こしてしまうんですよ。発作っていうのは脳の過活動ですね。脳の一部分がものすごく過活動を起こしてしまうんですね。で、そうするとこう理知的な理性的な判断っていうのはできなくなってしまうんですよ。とにかく夜明けまではじっとしてようとかね、あれとにかく下に降りていこうとかね、あるいは川の流れに沿って下に降りていけばいいんだとかね、そういう冷静な判断っていうのがもう全然できなくなってしまって、ただただもう狂ったようにこう歩いてしまって、体力を消耗してしまって、それでまあ崖からね、足を踏み下ろして命を落とすとかですね、まあそういうことなんですよね。だから冷静にこう対処できなくなるんです。つまり動物的になるんです。動物的というよりはその本当に発作的にね、まさに発作なんですね。ですので、理知的理性的な判断っていうのからはもう程遠くなってしまうんですね。そうすると当然のうまい結果は出てかないんですね。望む結果っていうのは出てかないわけですよ。だから受験生を指導するときに、だからそういう意味で孤独の発作を起こさせないっていうのはものすごく実は大事なことなんですね。まあ、孤独の発作って言えば、例えば SNS でみんな夢中になるでしょ。あれってみんな孤独の発作を起こしてるから夢中になってるんだなと思って見てるんですよ、私はね。つまりそのみんなね、SNS でやるじゃないですか。いろんなやり取りするじゃないですか。でも結局はね、自分のことは何も分かってくれないし、みんなそれぞれが自分のことで精一杯というか、自分のことしか考えていないから、当然孤独の発作を起こすんですよ。だから孤独の発作を起こすから、当然破壊的ですよね。破壊的な言動をますますするわけですね。そうするともうあらぬことを書いたりするわけですね。で、どんどんどんそれがまあ増幅していきますよね。で、人間っていうのはその発作が発作を呼ぶので、多分ミラーニューロンがあるからだと思うんですけど、ある人が発作を起こすと、その発作の影響を受けるわけですよ。みんなが発作を起こす。だから集団発作状態ですよね。そうすると、それがどんどんどんまあひどくなるわけですけど、悪いことにその SNS とその発作を起こすっていうのが条件付けられるわけですよ。で、そうすると SNS に向かうってことは発作だし、そしてまた発作を求めるため、つまりある種のその快感を生むので、そうするとその快感がその SNS を求めるということで、まあ、いわゆる SNS 中毒っていうのが行われていくわけですよね。で、その見も読もなく何も分かんなくなるっていうのが、ある意味ではそれを孤独を忘れさせてくれるので、人っていうのは孤独の痛みみたいなものを忘れさせてくれるんですよね。だから逆に言えばその発作が起こるとも言えるんだけど、 結局そこに条件付けられてしまうので、その自分の辛いこととかいうものを忘れるために SNS がその道具となるわけですよね。とますますの中毒がひどくなっていくっていうことです。でそれと同じことがいろんな場面で人間ってのは起こるんですよね。だから順調にその受験生活を送ってもらおうと思ったらね、その指導者は何をしなきゃいけないかっていうと、とにかく受験生自身に孤独の発作を起こさせないっていうことなんですね。そうするとね、どういうことかって言ったらね、つまり指導者とその同じものを見てるんだっていうことね、同じものを見てるんだっていうことが分かれば、それで発作は起こらないんですよ。ああ先生、そう、私は同じものを見てるんだな、そこで共有できるでしょ。でそこの共有するところが孤独の発作を起こさせないんですね。で、つまり孤独の発作を起こさせないってことは、理性的理知的に物事に対処していけるってことなんですね。つまり物事がうまくいくってことなんですよ。発作を起こしてしまったらば、どんなにねフィードバックをかけようとしたって、もう全く暴走状態なので無理なんですよ。それをだからなくさなきゃいけないんですね。でそのためにやはり孤独じゃないっていうことを教えなきゃ。では教えないのどうするかっていうと、君は孤独じゃないんだよって言ってもダメなんですね。でそうじゃなくて、同じものを見てるってことね、私とあなたは同じものを見てるんだよってことね、少なくとも同じものを見ようとしてるんだよってことね。そうすると孤独の発作も起こらないし、嘘の発作も起こらないんですよ。私はあなたのことが分かるなんて言ったらそれ嘘でしょ。だから嘘の発作を起こすんですよ。だって分かりもしないものね。生徒が私のことを分からないに同様、私も生徒のことを分からないんですよ。だけどそれを、私はあなたのことを分かるよと言ったら、それを生徒は発作を起こすんですよ。でもう最悪の場合、発作と指導者が条件付けられてしまうでしょ。そしたらもううまくいくわけないですよね。ということで、そういうことではなくて、同じものを見ることによって発作を起こさせないっていうことなんですね。そして理知的理性的にその対処していくことになるわけです。ということは、その人の持っている力が 100% 発揮できるっていうことなんですよね。それをだから私を目指しているわけです。だからその時に、そこに私はあなたことを分かっているなということは言わなくて、私とあなたはこういう目標を共有しているよねっていうことですね。つまり同じものを見てるんだよっていうことです。そのことをお互い確認し合うんですね。だから当然だから私も孤独の発作を起こさないんですよね。彼も同じものを見てる、私も同じものを見てるのだっていうことで、私もその孤独の発作を起こさないんですね。当然ながら年齢は関係ないんですよ。あるいは立場も関係ないんですね、発作っていうのはね。その発作の条件が整えば、そういう意味では破壊的な行動をしてしまうのが人間なんですよね。だからそういう意味ではその発作について、脳の過活動について深く知るっていうことは、実は人を導くときにものすごく大事な要素になってくるっていうことなんですね。ということで、この理屈を分かっていただくと、生徒にね、何を言ったらいいかっていうこと、まあそれは親もそうですよ。親御さんがそのお子さんに、お嬢様なり息子さんに何を言ったらいいかっていうことも同様のことなんですね。でそういうふうに言うと、非常に効率よくその人の能力が発揮できるようになる、そういうことを整えることが、そういう環境を整えることができるんですね。何かご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。